今朝じゃないので午後なんで、いつもだとおはようございますって言うんですけども、ちょっとそれができませんので、私はね今のハレルヤっていうふうに言いますので、皆さんが大きな声でハレルヤとおっしゃってくださればと思います。 Are you ready? Are you ready? じゃあ私がハレルヤって言いますので、天井高いので大きな声出しても大丈夫なんです。いきます、ハレルヤ。3年前にここに来ました。その時、カルガリーのその町では大洪水が起こっておりました。カルガリー始まって以来の洪水だというふうに言われています。私は雨をもたらす男かななんて思ったりなんかしたんですが、そうでもないみたいです。で今回もこのサニーサイドキャンプで、その雨のような恵みが本当にこう降り注いで、イエス様と一緒に、兄弟姉妹たちと一緒に過ごすことの喜び、それを今回エンジョイしたんです。でも私はこう思ったんですね。その、まあ、9回にご用意したんですけども、私はそのこともあるんだけども、やっぱり堀内先生 の, このヘルパーとして、あのタレントショーでマイクル・ジャクソン、それをパフォーマンスするために来たんじゃないかっていうふうな、そういう思ったんですね。なんかこう肩がこうグッとこう動くような、そういう似てると思いません？思わないですね。まあいいんですけども、まあ私は本当にこう霊の豊かな御助けの中で、ただ主イエス様が私に語ってくださる、その主が語る、主が迫り来る熱心、パッション、それをなんとかその熱をお伝えしたい、そんな思いで今回来ることができました。また皆さんと一緒に礼拝ができます幸いを感謝しています。一言お祈りします。天皇お父様、今からどうぞしばしの時、豊かな主の御臨在の中で、あなたご自身がお語りくださるように、主イエス様の御名によって信じてお願いします。アメン。皆さん、ヘレン・ケラーご存知ですね。ヘレン・ケラーさん、彼女は光の天使と呼ばれておりました。で、まあ、日本にも3回ぐらいいらっしゃったことがあるんですが、お会いしたことがありますか、ヘレン・ケラーさんに。でその彼女のことをちょっと言いまして、言葉の持つ力という、そういうお話をそこからしたいと思ってます。ヘレン・ケラーは生まれつきは正常だったんですけど、やがて病のために目が見えません、聞こえません、聞こえ、こっちか、こっちで喋れないということになります。39の正常、39じゃないんですよ。39というのは39歳というあてじゃなくて39。その彼女が、サリバン先生の指導によって次第に心が開かれていくっていう、そういうことでした。ある時彼女が、ヘレン・ケラーがそのもう聞こえない、喋れない、もう見えないということで、フラストレーションが大変です。でそこでサリバン先生が彼女を庭に連れて行きます。でそこで彼女はその井戸のところに連れて行かれて、そしてサリバン先生が水をこう出したんでしょうね。そしてその両手にその水が落ちてくるという、そういう経験をしたときに、確かパティ・デュークだったと思いますが、その彼女がその水が手に当たる、その感覚を彼女はこう初めて、言葉とそのものがそれが一致するんだということを感じて、その時に思わず彼女は喋れなかったんでしょうけども、うなるようにして Water、Water、そんなふうに彼女は言ったんですね。言葉には実体があるという、初めてそういう経験をいたしますですね。言葉には実体がある、言葉は虚しく消えていくっていう、そういう世界じゃないのだ。言葉そのものに、そのものに力がある、そして命があるということをヘレンは感じるのです。でもそのヘレンを忍耐強くサリバン先生が導くんですけども、おそらく普通の状況では サリバン先生のような働きはおそらくできなかったというふうに言われています。と言いますのも、サリバン先生もとても大変なところを通った人でした。重症精神患者だったんですね。で、場所覚えてませんけども、まあ、多分東部だったと思います。そのある精神病の地下壕に、地下のその病棟に入れられて、もうお医者さんからもう二度とこの地上に戻ることはないような、そういうひどい精神的な病気をサリバン先生自身が抱えておりました。で、ある時もう地下にいますから誰も訪問しないんだけど、でもクリスチャンの女性がその彼女のところに行きまして、あのクッキーを持っていきます。で、そのクッキーを置いていくんだけど、あのサリバン先生はもう一向にそれに答えようとはしません。でもそのクリスチャンの女性、もう繰り返し繰り返しそのクッキーをその彼女のその部屋の前に置いてきます。そうしましたら、ある時そのクッキーを一つ食べたんですね。で、それによってそのサリバンはだんだんだんだん心を開いていって、そのクリスチャンの女性に話していきます。そしてやがてそこから解放されていきます。彼女はヘレンの気持ちを十分察することができた、そういう人ですから、ヘレン・ケラーの痛みも悩みも苦しみも悲しみもサリバンはこう知ることができたもんですから、生涯ヘレン・ケラーのために仕えていくということができたんですね。ヘレンの中に本当に目に見えない彼女を用いて、主イエス様が、神様が御業を成してくださるという、そういう信仰を持ったから、サリバン先生が。そのことで、言葉の持つ力、言葉には実体があるという、それを実は聖書を通して聖書自身が語っています、教えています。2つのポイントでお話をします。1つは、イエスの言葉は永遠の希望。2つ目、もったいない主の言葉。この2つのポイントでお話をしたいというふうに思っています。この百卒長ですけれど、その彼のしもべ、おそらくこれは奴隷と思われます。兵卒というふうに言われることもあるんですが、おそらく奴隷です。その奴隷が中部でひどく苦しんでいます。で、家に寝ています。この百人隊長、彼は一生懸命このしもべのためにやる、身を注ぐかのようにして、身を粉にするかのようにして使えていきます。でも一向によくなりません。そこで時の人、もしかしたらイエス様が、このイエスというこのお方が救い主ではないだろうかっていう、そういう思いを持って、このお方だったら、そのお方の持つ力、それは言葉によってなさるに違いないということで、いわゆる、この、彼自身、ここで言ったように思いますが、ルカの方に並行記事があります。そこを見ますと、長老が使わされています。まあ、今日はでもこのマタイの福音書を通してお話をしたいと思っています。隊長さんがこの お願いするんですね。私の家でしもべが中部でひどく苦しんでいます。中部ですから、もう、こう呼吸することもたまに、もう時には困難な、そういう重い病気、そういう、病に陥ってしまいます。でもこの百人隊長は言葉の力を知ってましたから、ただお言葉をください。で、次の言葉が大変な信仰ある言葉です。それは、そうすればしもべは治ります。イエス様よ、あなたが言葉を発したらしもべは治るのです。治るかもしれません。いや、来てくださったらなんとかなるでしょうということじゃないのです。来てくださったら、お言葉だけでこのしもべは治るという信仰を持っていたんです。言葉でこのしもべは治る。皆さん、言葉が持つ力、一つ、いくつかの例を挙げます。今日は8月の7日ですね。8月の7日ですから、広島に原爆が落ちて次の日です。長崎が3日後に、今から2日後に長崎に原爆が落ちます。で、その広島の原爆の語り部が実はアメリカに来ました。で、その時の話をしたいと思ってます。これはNHK の国際報道に出た番組です、の内容です。原爆の語り部がおりまして、原爆の体験を語るっていう、そういう人です。語る人がおりまして、その人はなんとひどいことをアメリカはしたのかっていうことで、もう憎しみ、もう痛み、そういうことをまあ訴える、そういうこともあったと思うんですが、なんとかこの痛みを人々に知ってほしい、二度とこういうことが起こらないように。それでアメリカに行きます。 そして高等学校で彼女はその原爆体験を話すのです。その時にその彼女はもちろん自分のその痛みや苦しみを彼女は語るんだけれど、そこで講演が終わった後、高校生がチカチカと、チカチカって言いませんね、つかつか、つかつかとこう寄ってきまして、その彼女のところに来ましてね、あなたのお話を聞いて誠に私はアメリカ人として申し訳なく思っています、すいませんでしたというその言葉を聞くんです。今までその語り部は何とかして、何とかその痛みがもうこの二度と世界に起こらないようにというそういう恨みつらみを言ってきたわけですけれど、でもその一人の高校生がごめんなさいという心からのお詫びをすることによって、その彼女の心が溶けていくんですよね。ですか、人の恨みは、人の痛みは一言で消えていくっていう、そういうことです。でも片や例えばこの兵隊隊長さんのように、行けあるいは来い、例えば隊長さんが戦争に行きます、フロントラインでチャージという言葉を言ったら、行け突撃という言葉を言ったら、兵隊さん出ないといけません。皆さん、言葉で兵隊は死ぬのです。言葉で、一言で兵隊は死ぬのです。いや、もう行きたくないから、もう鉄砲が飛んでくるから隊長さんは行けませんよと言ったら、隊長はその兵隊を殺しても何にもその兵隊は文句言えないのです。それが戦争です。そう、人は言葉で生きもし、人は言葉で生きもする。その言葉がどれだけ大きな力を持っているのか、実はこのイエス様の言葉によってこのしもべが癒されていきます。行け、あなたの信じた通りになるように。後から言いますけど、そのイエス様の持つ言葉の御力ですけど、言葉ですけど、実はこれはこの地上でのこの時間を超えて永遠にまで届く、そういう力をイエス様の言葉は持っています。下稲葉康之という先生、お医者さんでもあり牧師であるその方のお証しをします。で、北九州のある病院で先生はお勤めなんですけれど、その先生の病院に車椅子で35歳の婦人が夫と3人の子供を連れて病院にやってきました。彼女は子宮がんで、もう、そのがんの治療をずっとしてきたんですけども、腎不全が進んで余命約1ヶ月ということを言われます。ですからもうどんなふうな治療をしてもこの女性は助からないという中で先生のところに来ます。やっぱり下稲葉先生は治療する、それを診察するんだけど、やっぱり余命1ヶ月、もう自分のこの命がもう行くばくもないといったときに、それを宣告されたときに、夫も3人の子供ももうどこに希望があるかという、そういうことでもう泣くわ、わめくわ、そして叫ぶわ。本当そうだと思います。自分の命が限られているということを知ったとき、人はそのように嘆くしかないのか。でもなんとか希望を持ってその下稲葉先生のところに来ます。そして先生は治療をすることはもうできない、限界に来ておりますから、この女性に、このお母さんに、そしてご主人に、先生は福音を語ります。福音を語ることによって、まあ今更そういう話をしてもどうですか、もう聞きたくないっていう、そういう状況かと。自分の命が限りがあると分かったとき、何を聞いてもそれは心に響いてこない状況だと思います。でも先生はこの時とばかり、先生自身が持っているその希望をこの女性に、そのご主人に語るのです。いいですか、イエス・キリストというお方は確かに救い主として来てくださったわけだけど、その方は私たちの心をも癒す、そういうお方なんです。 その方を信ずることによって私の心が開かれると、癒されると、そこに希望の光が差し込んで、あなたを希望に満たす、そういう世界に導くんです。私はその希望をあなたに伝えたい。ぜひ知ってほしい、心を開いてほしい。そうしたらどんだけあなたにその主イエス様による希望の力があふれることか。どうぞ私の話をどうぞ最後まで聞いてほしい、ということで下稲葉先生が語り続けます。いいですか、肉体の癒し、それがあったとしても、それは再びまたその肉体で我々は死んでいきます。ですが、どんな肉体の癒しの経験をしたとしても、やがて我々は肉が滅んでいきます。でも心の癒し、それはイエス様を信ずることによってもう滅ぶことがない、その世界に導かれていくのです。そのことを信じますか。実はイエス様という方はあなたの心を、肉体もそうなんだけど、心を癒すために来てくださった。そのイエス様の癒し、その癒しは信じ求めるもの全てが体験できるのです。お母さん、お父さん、ぜひこのイエス様に心を開いてくださいと言って福音を語り続けたところ、この女性はこう言うのです。この病院に来てよかった、先生に会えてよかった、今本当に嬉しい、もうすぐイエス様のところに行けるから。実は先生はこう言うのですね。神の奇跡は現代社会のどこにと問われるなら、それは決して超自然的な病の癒しではなく、もう一回言いますね、それは決して超自然的な病の癒しではなく、絶望的な状況にある末期がん患者に生き生きとした望みを与える神の働きにある。もう一回言いますね。神の奇跡はどこにあるかと問われるなら、それは超自然的な癒しということではなくって、絶望的な状況にある末期がん患者に生き生きとした望みを与える神の働きにある。これが現代の奇跡です。ですか、現代の奇跡、それはイエス・キリスト、そのお方が御業をなさって、このお方の上に絶望のそのどん底にあった人が喜びと歓喜を持って死を迎えていく。皆さん、死というのはそれで終わったらそれでもちろん終わるですけど、でもその向こうに本来主イエス様が備えたもうその世界がある。そこに生きることこそ現代の希望なのです。そう、希望とは主イエス様がもたらした世界を指すからです。だってもう嫁1ヶ月という中で、どこに誰がどんな人が希望をもたらします。人にはできないのです。どんなに下稲葉先生がその技術があったとしても、力があったとしても、医療には限界がありますけれど、でもその先生が説いたその福音には限界がないのです。やがて肉の衣を脱ぎ目覚めるとき、ああこのお方を信じてよかったという光の希望に我らを満たすがために、主イエス様が来てくださった、そしてお言葉を語った、私が道であり真理であり命であると、その方のそのチャレンジに応えることこそ人間に与えられた一番の大きな希望であること、最高の希望であるということを、この朝これに止めたいと思います。と申しますのは、この百姓長もそうです、しもべもそうですが、イエス様の言葉が語られます。行け、あなたの信じた通りになるようにと言われましたら、その時ちょうどしもべが癒されます。この後のそのしもべと隊長の記事は書いてないからもちろん分かりませんけど、でもこのしもべもこの隊長もやっぱりイエスというお方は救い主だったんだということが分かった時、彼らはイエス・キリストに全幅の信頼を置いて、この方に従っていき、この方を賛美し続ける、そういう生涯に変えられていったものだと思います。だって 中部のこの人物を、中部に病んでいた、ひどく苦しんでいたこの人物を言葉一つで癒すことができる、そういうお方こそ神であり救い主であり、聖書に約束されてきたメサイア、救い主だから。2番目いきます。もったいない主の言葉。主の言葉はもったいない。数年前に、この言葉はねりました。はなり路列が私は回らない。だいたい礼拝が終わった頃、路列がだんだん回り始めるようになります。この路列回る今訓練の第2ポイントに行きますね。もったいないという言葉が流行りましたね。誰でしたっけ、アフリカの、アフリカ出身 の、 マータイさんね、その彼女がノーベル平和賞をもらったですね。その彼女がもったいない、そういう言い方をしてましたね。そういう感じでしたね。そう、もったいない、もったいないという言葉、とっても美しいと思います。そしてこれはもう英語になっているかもしれませんね。もったいないという言葉、実はそのもったいないという言葉、その、本家本元かどこか分かりませんけども、筋萎縮性硬化症 ALS 患者の話をします。筋肉が硬くなっていくので体が動かせません。呼吸障害が起こります。で、彼はわずかにこう手が動くので、それでパソコンを動かします。で、もう彼はだんだんと言葉を喋ることも、言葉喋るって言いますね。 OK、 津軽では喋るというふうに言います。南部ではヘルというふうに言います。美しい言葉でしょう。こういう言葉があります。ヘリバヘタテヘリス、ヘリバヘテヘリス、どうせヘルではヘテヘの方がヘテヘテより、なんかそういうようなことを言うんです。ほら、またずれてしまったじゃありませんか。軌道修正をします。そう、その AL、 これ言えないのよ、 ALS 患者で呼吸障害が起こります。ですからだんだんだんだん呼吸が厳しくなって、彼は死んでいくという、そういう難病です。ですからわずかに手が動くだけ。でも彼はこう言うのです。もう一度自分の口で喋ることができたら、愚痴したり人を非難する言葉など出ません。もったいなくって、もう時間の問題です。喋ることができなくなるということ、指を動かすということも、もう時間の問題でそれができなくなってしまいます。だったらこの一言言うということすらもったいない。だから愚痴ったり人を非難する言葉なんぞ出したくない。皆さん、一言我々言葉を出すということがどれだけしんどいか、皆さん経験なさっているかと。皆さん一言、例えばハレルヤっていうことだけでも全身を皆さん使うのです。こういう経験があります。私乗りましたオレンジ軍教会の、ある男性が召されるその直前日のことです。奥様から電話があって、ぜひ牧師さん来てください、洗礼を授けてください、主人はイエス様を信じてますから、ということで、もちろん長いお付き合いをしてきた人ですけど、そこに行きました。そしたらカウチに横になって、もう次の日死んでいくんですね。横になっています。でその兄弟に、イエス様信じてますね、うなずきます。じゃあ洗礼を受けますかと言った時、彼はカウチから、横になってたカウチからだんだんだんだん起き上がってきて、そしてと息を吸って、お願いしますと言って横になったんです。つか一言お願いしますという言葉を言うだけでも、お願いします、次の日彼は召されていきます。一言一言、それはなんともったいないことなのか。でも我々はこの言葉を、人を非難したりいろんな無駄なことに我々は使っていません。そう、実は詩編の22編25節にこういう言葉があります。開きませんけど後から見てください。詩編の22編25節に、私は 賛美をするために作られたっていう言葉があります。それはちょっと訳が、これドイツ語の訳ですけど、私は賛美をするために作られた。この口は人を罵ったり罵倒したり文句言ったりする、そういう口じゃないんだって。この口というのは私を生かしてくださったその神を称えるためにこの口が与えられているんだって。言葉ほどもったいない世界はないのです。だってこの言葉一つで人は生きもし、言葉一つで人は死にもする。だったらそういう力ある言葉だったら、などて愛する者のためにその言葉を用いないか。言葉が、イエス様の言葉がそんなに力あるんだったら、なぜそのイエス様の御助けを得て、そのイエス様の言葉を、力を借りて愛する者にその神の御光を届けないか。この、マタイ8章の17節にこういう言葉があります。全部読みしませんけど、そこと17だけ。これは預言者イザヤによって、彼は私たちの患いを身に受け、私たちの病を負ったと言われた言葉が成就するためと書いてます。この8章からずっといろんな例があって、そして17で一つの結論として、主なるお方、イザヤの言葉、これ53章有名な言葉ですね。その53章はイエス様のことを言います。イエス様が私の病を負った、私たちの病を負ったっていうことを言ってます。実はこのしもべの病も、そしてこの8章の1から4まで、これは雷病、今雷病という言葉は使いません。これは差別用語ですので、ツァラトという言葉が、ツァラトという言葉を使います。その人に対する、またイエス様の犠牲的なそういう癒し、そしてこの14節からはペテロのその姑の癒しということで、その癒しが、一連の癒しがなされたんだけども、それは主イエス様が病を背負ったからっていう、そういう結論です。神がこのしもべ、中部のしもべの病を背負ったよ。このイエス様が、この1節から2節でしょうね、その雷病、ツァラトになったその雷病を背負ったよっていう、そういうことです。特にこの最初のツァラトの病ですけど、典型病と言われています。典型病と言いますのは、天の刑罰、天の刑罰の病。私が、神学校をで勉強しておりましたとき、そこは東村山にあります。東村山の東じゃありません、東村山です。人志がまだ言えないのです。その東村山のちょっと近くに、前世清瀬というところがありまして、前世園という、このそのいわゆるツァラトの患者の施設があります。でそこに我々は新学生ですから、そのクリスマスの時毎回行きまして、賛美をするんですね。賛美をして、一緒に交わりをするんですけども、これは誠に申し訳ないんだけども、その時の私の印象です。で我々が賛美した、新学生が賛美した後で、その患者さんたちがと拍手をするんだけど、でもほら皮膚が溶けてる人たちが拍手する、その拍手の音ですから、骨と骨がぶつかる音なんですね。音が出ませんけど、そういう音がします。顔がただれます。鼻や口の周り、その耳もそうですが、それが溶けてなくなってしまう病気です。それはうつる病気でもあります。でも不思議なんですけども、夫婦、奥さんが雷病でツァラトで、ご主人がそうでないっていう場合でも、全然うつんないっていう時もあるんだそうです。でも時にはたまたまその遊びに行って一緒にお茶を飲んだら、そのお茶を飲んだ、そういうことでその病気がうつるっていう、そういうこともあるんだそうです。でも典型病、そういう中で皆さん、イエス様が何をしたかと言いますと、この8章の3節でイエスは手を伸ばして彼に触り、その病患者に触る人なんか誰もいません。 触るということすら考えません。その人に近づくっていうことすら人は絶対しないのです。でもイエス様は触るどころかその人の痛みを背負うばかりにして、涙を自分のものとせんばかり、その悲しみを自分のものとせんばかりに、その人の痛みを覆ったって、痛みどころかその病を覆ったって、覆うことによってその人は癒されます、クリーンになっていきます。皆さん、神の救い主イエス・キリストが人の形を取り、しもべの形を取り、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまでイエス様はその人に仕えてくださった、仕えるどころかその病は私が引き受けたとばかりに、主イエス様は一切の我々の汚れをご自分の身に覆って、罪を、それは我々の罪を指します。人が見ても本当にもう嫌になるようなそういう罪を、内側にあるそのドロドロしたものをみんな持ってます。でもそれを私が引き受けたって、引き受けることによってあなたはもう汚れじゃない、もう汚れてないんだ、天の神様が私を通してあなたをそのクリーンした以上、あなたはまっしぐらに天に登っていくことができる、そして清い汚れのない神の前に立つことができる、もう大丈夫だ、私があなたの汚れを一切引き受けるから、あなたはこの私が救い主であるっていう、その私の光をその頃に受け入れてごらん。イエス様という方は言葉で世界を変えることができる方、このしもべのように一言で癒すことができるお方だけども、それどころじゃない、一切のそういう人類のそういう重荷や病そのものを引き受けてくださった、こんなもったいないことがどこにあるかと。しかもこの先ほど言いしました百卒長のしもべ、このしもべっていうのは奴隷です。百卒長は異邦人です。でこのしもべがどういう状況かは分かりませんけども、おそらく異邦人の奴隷、ユダヤ人は異邦人とはお付き合いしません、ましてや奴隷と話なんかしません。でもこの主イエス様、このしもべが病んでいますという百卒長がそのことを伝えた時、私が行って治してあげよう、皆さん、神自らが行って治してあげようというのです。皆さん、天地を創造され、我々を創造されたお方が、その奴隷異邦人、もうユダヤ人から見たならもう汚れている人物とか話もしない、そういういわゆる汚れた人物と思われていた。しかもその百卒長のしもべ、奴隷です。奴隷はその主人の一言で死にもし生きもします。出て行けと言えば出て行かないといけます。殺したとしても、たとえ死んだとしても何の文句も言えないような、そういう奴隷に向かって、私が行こう、神ご自身が行こうというのです。そういう見捨てられた、そういう人にこそ、皆さん、見捨てられたそういうところにこそイエス様の愛が届くんです。例えばあのクリスマスの良き訪れは誰に真っ先に届いたかというと羊飼いでしたね。あのエルサレムの地の学者や王様のところにはニュースが届きませんでした。しかも羊飼いといいますのは、もういわゆるもう人から蹴飛ばされたような、そういうところにあるそういう地位のそういう人たち、アンタッチャブルですよ。見向きもしませんよ。あいつらはもう罪人だ、罪人だ、なんか悪いことしたんだ、天罰が下った、そういう人間たちだという中で、彼らはもう人に希望を持つことができない、ただ神を見て、そしてそのお方に信頼し、主よ私を憐れんでくださいということを言うことしか、言うことができなかった、そういう存在の羊飼いにこそ、彼らに真っ先にいいニュースが届いたじゃありません。 まあ、もちろんあの学者、羊飼いじゃない博士たちもそうなんだけど、でもあのエルサレムでただ彼らにだけ、ただ彼らにだけこのニュースが届いたのです。イエス様のご愛というのは本当にそういう見失われた、もうどこにも望みがないというそういうところにこそイエス様の光が届くのですね。本当に私も心をへり下って、本当に主よ、私の内側には何も良いものがないのです、自分すら自分が嫌になるそういう自分じゃありません、そんな中でそういうところにこそ主イエス様は光を届けたのよ。この経験を、この話をして、もう先生もうだいぶ時間過ぎてます。
大丈夫
OK、 あでもだいぶ時間過ぎてるみたいですね。大丈夫、本当
大丈夫。
じゃあちょっと短くいきます。私は山歩きが好きなんです。山歩きが好きなもんだからバックパックでよくいろんなところに行くんです。10日間、私は25キロの荷物を背負ってヨセミテ、カリフォルニアありますが、そこに私と本のタイトルはヨセミテ牧師、山吉と言われてます。ここがちょっとおかしいのです。あ、それはいいんだけど、それはいいんだけど、まあ、山に入って10日目に私はそのビショップというところから入って、マンモス、スキー場で有名なマンモス、マンモスのようなマンモスがね、あの動物のマンモスがこう横になってこういるようなそういう山の形なんでマンモスというんです。でそこまで10日間かけて行ったんですね。で私はその途中でこう峠を越える4000メートル近い峠を越えた時に、そこに私はもう高山病になってましたから、もう歩くのが大変という中におったんですけれど、やっとこさある峠を越えてその峠の向こうを見ましたら、そこはカリフォルニアブルーの誠に爽やかな空と、ヨセミテの花崗岩グラニット、綺麗な白い山並みと真っ白い雪渓とブルーのそのレイクが見えて、私は感動して、そこから動けなくなるほどの感動を覚えたんです。なんと自然は素晴らしいことかと。そしてそれから数日してマンモスに着きました。でそこで私は聖書創世記一章のある箇所を読んでおりました。それは神が7日目に人を作ったというその記事でした。それまで神様は天地を作って、植物を作る、いろんなものを作って、いがったというそういうことで終わってるんですけれども、その6日目になった時に、はなはだいがったっていう言葉が書かれてるんです。いがったと書いてません、よかった、はなはだよかった。人を作った時、神は初めてよかった。私はそれを思った時、私はその数日前にその峠を越えた時、自然っていうのは言葉も出ないほど唖然とするほど素晴らしい世界、でもその世界も神が作った時単に良かったというそのだけ、でも人を作った時、その良いという言葉をはるかに超えて、はなはだ人は良かったのだ。つか人というのはこの大自然に勝って神の御目にはまことに素晴らしい愛の対象なのだという、そういうことです。その愛の対象が集まったところがこの世界です、人間の社会です、そしてこの群れです。神が本当にもうこの、心を尽くしというか、もう目に入れても痛くないようなそういう愛の対象として作った、そのお互いを我々はどう見ているだろう。このお互いを主様が見られるように我々はお互いを見ているだろうかと思いましたときに、お互い愛し合う、お互い敬愛し合うということがどれだけ、特に家族の間は難しいじゃありません。我々はサニーサイドキャンプで大切なこと、それは愛する者に、家族にこの命を手渡したいというその話をずっと私はしてきました。でもその家族に伝道するっていうことが一番難しいのです。 愛せない、妻が言ったこと、夫が言ったことを、その言葉がそのまま受け取れない。でも神がその人を愛したように、どうして神が、あなたがその妻や夫を選んだんじゃないんだぞ、私が選んであなたのその家庭に置いた、だから頼むぞと、神が願って置いた、あなたのそばに置いた、それがあなたの家族だ、だから神が備えくださったその家族、あなたの意思やわがままでその子供たちをないがしろにしてはいけない、私が愛したように、私が愛したように、これは主様の唯一のご命令です。唯一の遺言です。私が愛したように。どうぞ我々の愛する者、その愛する者にあなたの愛がイエス様を通して伝わっていくということを主は願ってらっしゃるのです。その主イエス様のお言葉があなたを通して、その愛する家族に神の御力が言葉を通して愛する者に伝わっていくのです。だって神の力というのはあなたの家族を生かすために、永遠に生かすために神様がくださった命ではありません。言葉にこそ命があるのだから、その言葉にどうぞ力があることを知って信じて、神の言葉をどうぞ言葉によって生かされたものとして、その信仰をなどで愛する者に手渡さないか。そのために礼拝というのはその信仰を燃やすためにあります。皆さん、礼拝って言いますとただお言葉聞いて、ああ今日恵まれたということではないのです、ないのです。お言葉は聞いて、そのお言葉に生きること、それが皆さん主を信ずる者のミッションです。ただお言葉を、その言葉にこそ力があることを信じて、このお言葉に我々は生かされている、そのお言葉を、その主イエス様を本当に私の生涯を通して賛美し続けること、我々はなぜって賛美をするために生かされているのですから。主よお言葉を、主よご自身の御助けを、私の務めは愛する者にこの生けるお言葉を伝えることにあるのだから、お祈りします。天のお父様、田村先生はじめこの教会のお一人一人に主の豊かな御助けと導きがありますように、またここにおりますお一人一人に天台の祝福と御恵みを、近隣のどうぞ日本を介するお一人一人にこの教会の場を知らしめ、そして一言でも半言でもいい、この主イエス様の光が周りの方々に、特に家族の者たちに届きますように、そのためにも主よ天台の恵みをこの群れにお与えくださることを信じて、ハレルヤ賛美してイエス様によってお願いします。アメン。
Respond to the message today. Yes. Respond with a taste of sweetness.